はい、アメフト沼です。 NFL では2023年シーズンが始まって4週目が終わりました。ウィーク1からウィーク3までは毎週何試合かはハイライトだけじゃなくてフルで試合をチェックして、でフォローしている現地ポッドキャストをいろいろ聞きながら各チームの状況だとか勝敗結果含めていろんなトピックを書き出してはいたんですけれども、ポッドキャストのエピソードに落とし込んで収録するという時間がなかなか確保できなくて3週連続ネタをボツにしてしまっておりました。またその間1週間早く始まったカレッジフットボールの方でいろんなサプライズがあったり熱い試合があったり、抑えておきたいトピックも多くてカレッジに関するエピソードを配信続けてたんですけれども、カレッジの方はシーズンが3分の1を過ぎて一段落ということで、今回は久々に NFL に関するエピソードの収録となります。シーズン開幕前にこのアメフト沼ポッドキャストではキャンプ通信と銘打って全チームの注目ポイントをそれぞれ拾い集めて紹介させてもらったんですけれども、ここまで各チーム4試合を紹介したということで、今回はウィーク1からウィーク4まで各チームに起きたトピックというのをダイジェスト的におさらいしていこうと思います。ただ一つのエピソードの中で32チームすべてをバランスよくまとめておさらいしていくというのはかなり難しいので、今回は NFC の16チームについて、そして次回が AFC16 チームについてそれぞれまとめていこうと思います。ただもう一度言いますけれども、かなり各チーム濃淡が出てしまうとは思います。その点はあらかじめご了承ください。まずはここまでの勝敗をざっと見ていくと、現時点で全勝のチームはすでに2チームに絞られてます。それが NFC のフィラデルフィアイーグルスとサンフランシスコ 49ers という昨シーズンカンファレンスチャンピオンシップで対戦した2チームになってます。ということでまずはこの2チームから見ていこうかなと思うんですけれども、スーパーボウルに出場したイーグルスはウィーク3のマンデーナイトフットボールのバッカニアーズ戦こそ25対11で持ち前のディフェンス力が威力を発揮した、そんな感じだったんですけれども、それ以外の3試合は全てワンスコアゲーム。初戦がペイトリオッツ相手に25対20、最後ペイトリオッツのゲームウィニングドライブ、イーグルス陣内レッドゾーンに入ってフォースダウン残り11ヤードのパスでつま先が残ってたらこの試合の結果どうなってたかわからないような展開でした。2戦目はバイキングス相手に34対28、これも最後バイキングスのオンサイドキックを抑えて時間を潰して逃げ切りましたけれども、ワンスコアゲームで、直近に行われたウィーク4の試合でも同地区のコマンダースに残り2ミニッツ切るまでは24対24の同点、試合残り時間1分49秒でワシントン陣内28ヤードまで進んだところからジェイレン・ハーツから AJ ブラウンへのタッチダウンパスとキックが決まって31対24、これでいけるかなというところで AJ ブラウンがタッチダウンの後にいらんこと言ったみたいでトーンティングの反則、タッチバックだったら25ヤード地点からコマンダースは75ヤードドライブしないといけなかったんですけれども、キックの距離が伸びたということでコマンダースはリターンして自陣36ヤードから残り時間1分43秒タイムアウト1つという状況で攻めてきます。でそこから今年先発 QB に指名されたサム・ハウエルがチーフスから引き抜いた新オフェンシブコーディネーターのエリック・ビエネミーがコールするプレイというのをしっかり決めていって8プレイ使ってゴール前10ヤードまで、でここで残り時間5秒、9個目のパスプレイは失敗したんですけれどもまだ2秒残ってて、で2年目のジョハン・ドットソンへのタッチダウンパスが決まって30対31の1点差、これイーグルスのホームでの試合だったのでコマンダースファンの方は2ポイントコンバージョンの勝負に行けよと思ってたんじゃないかなと思うんですけれども、ここで勝負に行かずにロン・リベラはキックを選択、オーバータイムに持ち込むことを選択します。まあ、イーグルスはそれに助けられてオーバータイムで先行だったコマンダースのオフェンスをしっかり止めて、でその裏にしっかりフィールドゴール圏内までドライブして最後はキックを決めて34対31で勝ちました。 ここまで総得点は118、総失点が90ということで、得失点差はプラス28ポイント。意外と点取られてるなという印象なんですけれども、ルーキーのディフェンスタックル、ジェイレン・カーターはウィーク1からいきなりインパクトを残してますけども、期待してた2年目のラインバッカー、ナコービ・ディーンが開幕戦の後、インジャードリザーブ入りしたりというような影響もあるかもしれないですけれども、まあ、イーグルスはオフェンスコーディネーターもディフェンシブコーディネーターも一新されている中での4連勝なので、好スタートを切っているということには間違いありません。また、もう一つの全勝のチーム、49ers の方はというと、総得点が125、総失点が58、得失点差がプラス67ポイントということで、昨シーズンまでディフェンシブコーディネーターだったディミコ・ライアンズが抜けた穴なんていうのは全く感じさせず、開幕戦は攻撃力が弱々で、オフェンシブコーディネーターのマット・カナダをさっさと解雇しろよというファンの叫び声が毎週聞こえてきてるスティーラーズ相手に30対7、ウィーク2では意外と言ったら失礼なんですけれども、意外にここまで奮闘してるラムズ相手に30対23、ウィーク3では後半でも少し触れますけれども、昨シーズンのパフォーマンスだけで判断したのかどうかは知りませんけど、ディフェンスが年平均4600万ドルの QB ダニエル・ジョーンズが牽引するニューヨークジャイアンツのオフェンスを12点に抑えて、年平均87万ドルの QB ブロック・パーディが牽引するオフェンスで30点を奪って完勝。このウィーク4ではシーズン開幕前からリーグ最下位候補筆頭に挙げられている同地区ライバルカーディナルスを第4クォーターに突き放して35対16で完勝。 49ers は2年前のドラフト全体3位で獲得したトレイ・ランスをシーズンが開幕する前にカウボーイズにトレードで放出して、で去年のドラフトで最後の最後に指名したブロック・パーディーにチームの命運を託したわけなんですけれども、ここまでクリスチャン・マカフリーが無双状態にあるということなんかも手伝って危なげなく4連勝を飾ってます。特にウィーク4のカーディナルスとの一戦ではブロックパーディはパス21回中20回成功で283ヤード1タッチダウン獲得、成功率 95.2% ということで、この1試合での成功率 95.2% は先発9試合目にしてジョー・モンタナやスティーブ・ヤング、アレックス・スミスといった名 QB を差し置いて 49ers の歴代最高記録を樹立したようです。で次の相手は総得点124、総失点41で得失点差がプラス83ポイント。特に総失点がリーグ最小のカウボーイズなので、ここが 49ers にとっては前半最大の山場になりそうです。ということでカウボーイズなんですけれども、開幕戦のサンデーナイトフットボールで同地区ライバルのジャイアンツ相手に40対0と圧勝。今年から自分でオフェンスのプレイコールをするということで、昨シーズン終了後オフェンスコーディネーターだったケレン・ムーアを切ったマイク・マッカーシーがいきなり結果を出します。ウィーク2では本当は元パッカーズのヘッドコーチと QB の因縁の対決ということで、アーロン・ロジャースが QB を務めるジェッツとのマッチアップが期待されてたんですけれども、ジェッツのロジャースはご存知の通り開幕戦最初のシリーズでまさかのアキレス腱断裂ということで不在で、ザック・ウィルソンではやはり役不足だったということで、この試合も30対10で圧勝。ただウィーク3では油断したのか、カーディナルスにまさかの16対28で敗戦。 NFL7 年目ジョシュア・ドブズに先発初勝利を献上。もしかしたらこの試合はその試合が行われる前の木曜日の練習中にノンコンタクトのところでエースコーナーバックのトレボン・ディグスがACL を切ったという怪我の影響もあったかもしれません。ただそこからすぐにディフェンスは立て直して、このウィーク4ではペイトリオッツを迎えた一戦で38対3と圧倒。ペイトリオッツのヘッドコーチビル・ベリチックにとっては29年あるヘッドコーチ人生の中で35点差をつけられたというのは最大だったみたいなんですけれども、カウボーイズは最高の状態で次の 49ers 戦を迎えます。そして大方の予想に反して3勝1敗の好スタートを切っているのがトム・ブレディが引退して大きな柱を失ったバッカニアーズ。今シーズンはベイカー・メイフィールドに先発 QB の座を託すことにしたんですけれども、メイフィールドにとってバッカニアーズはこの3年で4チーム目、 2018年ドラフト全体1位でブラウンズに指名されてからパンサーズ、ラムズと渡り歩いてバッカニアーズに流れ着いた感じです。同期のラマージャクソンだとかジョシュアレンがフランチャイズ QB としてチームの顔になってる中、ジャーニーマンになってしまってるんですけれども、開幕戦はバイキングスを相手に20対17で接戦を制して、でウィーク2ではベアーズ相手に27対17、ウィーク3のイーグルスとの試合では11対25と力の差を見せつけられたんですけれども、このウィーク4ではセインツ相手に32回パスを投げて25回成功、246ヤード3タッチダウン獲得の活躍、気迫あるプレイスタイルというのが健在で、それがチームにいい影響を与えているみたいなんですけれども、それ以外にも昨年のトム・ブレイディよりも機動力があるというのも大きいみたいです。トム・ブレイディが機動力がなくてもずっと活躍できてた大きな理由というのはクイックリリース。年々スナップされてからボールを投げるまでのタイミングというのは短くなってて、昨シーズントム・ブレイディはボールがスナップされてからパスを投げるまでに平均 2.3 秒しかかけてなかったみたいなんですけれども、逆に 2.3 秒以上かかるとスタッツが落ちてたみたいです。まだ開幕してから4試合しか消化してないですけれども、今年のベイカー・メイフィールドと昨年のトム・ブレイディで2.31 秒以上かかったプレイでの比較だけでいうと、今シーズンのベイカー・メイフィールドの方が昨シーズンのトム・ブレイディを上回ってるみたいです。まず成功率は、昨シーズン 2.31 秒以上かかったプレイでトム・ブレイディは 53.8% だったのに対して、今シーズンのメイフィールドが 65.1%、 パス1回あたりの平均獲得ヤードはブレイディが 6.9 ヤードだったのに対してメイフィールドが 8.3 ヤード。タッチダウンとインターセプトの数でいうと、ブレイディはタッチダウン8個に対してインターセプト6回。ここまでメイフィールドは5回タッチダウンを決めて1回インターセプトを食らうということになってて、QB レーティングでいくとブレイディが 76.3 でメイフィールドが 110.6。16ヤード以上のパスの成功率というのはブレイディが 15.7% に対してメイフィールドが 22.6% となってるみたいです。もしかしたらベイカー・メイフィールドのパフォーマンスが良いというのは、今年からバッカニアーズのオフェンシブコーディネーターに就任したデイブ・カナレスの影響も大きいかもしれません。このデイブ・カナレスさんというのは2009年に USC でストレングスコーチをしてた時から、昨シーズンまでずっとピート・キャロルの下でオフェンスサイドのアシスタントコーチをしてた人物で、昨シーズンはシーホークスで QB コーチを担当して、あのジーノ・スミスの活躍をサポートしてたコーチなので、ベイカー・メイフィールドも彼のコーチングによってうまく機能してるのかもしれません。ただバッカニアーズの次の対戦相手は同じく3勝1敗の好スタートを切ってノリに乗ってるライオンズとなってます。ライオンズは今シーズンの開幕戦となったサーズデーナイトフットボールでチーフスと対戦して、で試合開始2つ目のシリーズで自陣17ヤード地点からパントフェイクでファーストダウンを更新すると、そのままそのシリーズでタッチダウンを決めて先制。その直後のシリーズですぐに同点に追いつかれて、結局前半は7対14とリードを奪われて折り返すんですけど、この試合ではチーフスのオフェンスラインに対してライオンズのディフェンスフロントが2年目のエイダン・ハッチンソンを中心に終始プレッシャーをかけ続けます。チーフスはトラビス・ケルシーが怪我で不在だったこともあって、マホームズが攻撃のリズムをつかみきれない中、ライオンズは後半ケダリアス・トニーが少し逆リードのパスを弾いたところで、今年の2巡目ルーキーアラバマ出身のブライアン・ブランチがこれを値千金のピック6で同点に追いつきます。その後チーフスに2本フィールドゴールを決められて14対20でゲームは終盤を迎えるんですけれども、6点差にされた直後のシリーズで75ヤードを9プレイ5分かけてチーフスディフェンスを切り崩していって、で最後は新加入のデイビッド・モンゴメリーがゴール前8ヤードから力強いランでタッチダウン、そしてラスト2ミニッツに入ったところで攻撃権はチーフスに渡ってたんですけれども、ここでもライオンズの守備陣が力でチーフスのオフェンスラインを押し込んで、相手のホールディングだとかホルススタートなんかにも助けられつつ、最後ディフェンス陣が守りきって敵地で21対20鮮やかな勝利を飾りました。昨シーズンライオンズはプレーオフ進出は逃したものの9勝8敗と 手応えのあるシーズンを過ごして、このオフにもドラフト含めてしっかり補強して取り組んできたことが形になっているように思います。オフェンスではドラフト1巡目全体12位で獲得したアラバマ大学出身のランニングバックジャミール・ギブスは、ランとパス合わせてこの4試合で53回ボールにタッチして、タッチダウンこそまだないんですけれども249ヤード獲得。2巡目全体34位で指名したアイオワ大学のタイトエンドサム・ラポルタは、アマンラ・セント・ブラウンに次いで2番目に多い22キャッチ1タッチダウンを含む242ヤード獲得。この242ヤードのうち108ヤードというのがヤック、ヤードアフターキャッチで取ってから走って稼いだヤードとなっています。ディフェンスでは1巡18位で指名したサム・ラポルタと同じアイオワ大学出身のラインバッカージャック・キャンベルがサック1回、タックルフォーロス2回を含んで17回タックルを決めて、2巡45位で指名したディフェンスバックのブライアン・ブランチはパスカット4回でインターセプトが先ほどお伝えしたピック6、そしてタックルではタックルフォーロス3回を含めてチームトップの25回決めるという活躍ぶりになってます。ドラフト前の評価だと、この4人の中で一番高い評価を得てたのはこの中で4番目に指名されているブライアン・ブランチでした。ランニングバックの中で2番目に高い評価を得ていたジャミール・ギブスを指名するということに驚きはないんですけれども、彼を12位という高い位置で指名するというところは結構驚かれてました。またタイトエンドの中でナンバーワン評価だったマイケル・メイヤーが残っている中、サム・ラポルトを行ったというのも結構驚かれてましたし、ジャック・キャンベルをこの位置で指名したというのも結構サプライズだったんですけれども、実はこのジャミール・ギブスとサム・ラポルタというのは3年前にラムズとの間でマシュー・スタッフォードとジャレッド・ゴフをトレードした際に、ゴフとともにラムズから獲得した指名権を行使して取った選手になります。昨年の順位を元にした今年のラムズのオリジナルのドラフト1巡目指名権というのは6位だったんですけれども、この6位の指名権というのをライオンズはカーディナルスにトレードで出して、カーディナルスから12位と18位を獲得。それがジャミール・ギブスとサム・ラポルタに化けたということになってます。でジャレット・ゴフ自体も ESPN が独自で算出している QB レーティングでは現在リーグ6位の成績を収めていて、しっかり活躍してますし、本当今のライオンズはフロントスタッフダン・キャンベルをはじめとしたコーチングスタッフ、選手たちの歯車というのがしっかり噛み合ってる印象なので、今シーズンのライオンズは本当楽しみなチームになってます。そして昨シーズンライオンズと同じ9勝8敗ながらライオンズとの直接対決に勝っていたことでプレーオフに出場することができたシーホークスもここまで3勝1敗の好スタートを切ってます。初戦でラムズに13対30で負けた時はおやおやと思ったんですけれども、ウィーク2では昨年に引き続きライオンズとの試合は点を取り合う熱戦を繰り広げながらオーバータイムの末37対31で競り勝って、で次のウィーク3でもパンサーズに37対27で勝利、そして前回行われたウィーク4ではマンデーナイトフットボールのマッチアップとしてはちょっと物足りなかったんですけれども、ジャイアンツを相手に24対3ということで、こちらもライオンズと同じで昨シーズンのモメンタムをうまく今シーズンに持ち込めているというような印象です。ジーノスミスはパスではタッチダウン7つ、インターセプト1つと大崩れせず安定してますし、帰ってきたボビー・ワグナーはトータルタックルチームトップの50回、ドラフト全体5位で指名されたコーナーバックのデボン・ウィザースプーンはキャンプはちょっと出遅れてたみたいなんですけれども、このウィーク4ではソロタックル6回2サックを含めてトータル7タックル、それに加えてジャイアンツのダニエル・ジョーンズがゴール前でパスターゲットをガン見しながら投げてたフラットのパスをインターセプトしてそのまま97ヤードリターンでピック6を決める大活躍。今年のドラフト全体11位、ドラフトでワイドレシーバーとして一番最初に指名された JSN ことジャクソン・スミスン・ジグバはまだそこまで目立った活躍はできてないんですけれども、キャッチ数は DK メトカーフタイラーロケットに次いで3番目に多い20回、なので怪我さえなければここから活躍していきそうな気がします。ということでここまでは勝ち越してるチームを振り返っていきました。後半は2勝2敗そして負け越してるチームの状況を振り返っていきます。 今年のドラフトで指名されたワイドレシーバーの中で最もサプライズを起こしているのが、現在2勝2敗のラムズにいる BYU 出身のプカナクア。ドラフトでは5巡目全体177位、ワイドレシーバーとしては20番目の指名だったということなので、ジャクソン・スミス・ンジグバーが指名された後、他に18人が指名されて、その後が彼だったということですけれども、初戦のシーホークス戦ではジャクソン・スミス・ンジグバーがいる前で10キャッチ119ヤード獲得、ウィーク2の 49ers 戦では15キャッチ147ヤード獲得、そしてウィーク3のベンガルズ戦では5キャッチ72ヤードに終わったものの、前回行われたウィーク4コルツとの一戦では9キャッチ163ヤード獲得、キャリア初となるタッチダウンパスもキャッチしてます。ウィーク4を終えた段階でキャッチ数はリーグ1位の39回、獲得ヤード数はリーグ2位の501ヤード、20ヤード以上のパスキャッチはリーグ3位の9回と、インジャリーリザーブに現在入っていて、まだ今シーズン出場のないクーパーカップの穴を埋めてあまりあるような活躍なんですけれども、その活躍の裏にあるのはクーパーカップのサポートのようです。というのもこのプカナクア、キャンプ中から貪欲に学ぼうという姿勢があったみたいで、朝活をしているスタッフォードとカップに混ぜてもらって一緒に参加させてもらい、彼ら2人から盗めるものは全部盗んでやろう、教えてもらえるものは全部教えてもらおうというような感じでくっついていって、練習、フィルムスタディなんかも含めて必死に食らいついてたみたいなんです。で、そんな彼に対して怪我でプレイできない中でクーパーカップも先輩としていろんな角度から惜しみないサポートをしているということなんですよね。ドラフトで指名された順番なんて関係ない、ドラフトで指名されてからの取り組み、姿勢が大事なんだというのを象徴するようなエピソードで、僕はこういうエピソードが大好物なんですけれども、ここまでラムズはシーホークスとコルツに勝って 49ers とベンガルズに敗れての2勝2敗となってます。ただ 49ers 相手には23対30、ベンガルズ相手には16対19と競った試合をしてます。なんとなくヘッドコーチのショーン・マクベイ、本当昨シーズンはスーパーボールハングオーバーにかかって燃え尽き症候群的な感じで覇気を感じなかったんですけれども、今シーズンは直近ロスターだと53人中ルーキーが12人近く、2年目と3年目の若手が10人ということで、かなり若返ったチームですけれども、この陣容でどこまでいけるかのチャレンジを楽しむみたいな感じで充実してるのかもしれないですよね。次のウィーク5ではイーグルスと対戦、ここでサプライズがあれば一気に NFC も盛り上がっていくので、個人的にはイーグルスに所属している選手たちに思い入れはあるんですけれども、ラムズがアップセットを起こすのをちょっと期待してます。ということで、ラムズではワイドレシーバーとして20番目に指名されたプカナクアがサプライズを起こしましたけれども、ファルコンズではランニングバックとして一番最初に指名されたテキサス出身のビージャン・ロビンソンが期待通りの活躍、ランでチームトップの318ヤード、パスでもチーム2位の134ヤード、ということで完全にオフェンスの主軸になってます。オフェンスの戦術家として現地の専門家の間では評価が高いヘッドコーチのアーサー・スミスが彼をいろんなポジションでユーティリティ的に起用してるんですけど、ランニングバックの位置以外で使われているケースというのは 30.6% ということです。これは今シーズンチームのオフェンス全体で4割以上のプレイでボールに触っているランニングバックの中で 49ers のクリスチャン・マカフリーの 18.9%、 マイアミドルフィンズのラヒーム・モスターとの 22.4% というのを上回ってリーグ最高らしいです。チームとしてはここまで開幕戦はパンサーズに24対10で勝利、ウィーク2では12対24とパッカーズを追いかける展開から第4クォーターにタッチダウンとフィールドゴール2本で25対24と逆転勝ちで開幕2連勝だったんですけれども、そこからウィーク3でライオンズ相手に6対20、ウィーク4ではロンドンでジャガーズ相手に7対23ということで現在2勝2敗になってます。ここまでのところファルコンズは残念なことに2年目で今年先発を任されているデズモンド・リーダーが少し足を引っ張っているような気がします。 パス成功率は 62.2%、 4試合で平均186ヤードでタッチダウンが3つ、インターセプトが3つ、そしてサックを16回食らってて、 NFL の先発 QB としては物足りないというか、ビジャン・ロビンソン以外にも3年目のタイトエンドのカイル・ピットだとか、2年目のワイドレシーバードレイク・ロンドンなんかの武器があるのに、彼らを使いこなすだけのスキルセットがまだ備わっていないということで、現地でも結構厳しい評価を専門家から下されているみたいです。ただ一方で、予測力が改善すれば伸びしろはまだあるという意見もあります。デズモン・リーダーはシンシナティ大学の出身なんですけれども、このシンシナティ大学というのは今シーズンからパワー5カンファレンスの一つ、ビッグ12に所属してますけれども、彼がプレーしてた当時はパワー5よりも力が劣るグループ5の一つに所属してて、対戦相手のディフェンスのカバーというのも甘かったと思うので、ターゲットがオープンになってから投げても通ってたパスというのがたくさんあったと思いますけど、 NFL だと空いてると思ってから投げたのでは遅いというふうによく言われます。パスターゲットが空くのを待ってリリースが遅れるみたいなことが、この非サック数の多さ、成功率の低さに表れているのかもしれません。ファルコンズのディフェンスは悪くないので、ここからファルコンズが上昇していくには QB のリーダーの成長にかかっている気がします。で、予想外と言っては失礼なんですけれども、思いのほか頑張っているのがリーダーと同じ2年目で今年先発 QB に指名されたコマンダースの QB サム・ハウエル。開幕戦はカーディナルス相手に20対16、ウィーク2ではブロンコス相手に35対33、ちなみにこの試合がコマンダースと名前が変わってから初めて35点以上を取った試合なんですけれども、これで開幕2連勝。ウィーク3ではビルズディフェンスに圧倒されて3対37と完敗しましたけれども、ウィーク4ではイーグルス相手にオーバータイムまで持ち込んだものの、先ほどイーグルスを取り上げた際にお伝えしたように31対34という結果で現在2勝2敗。ただカーディナルス戦、ブロンコス戦の2勝というのは第4クォーターで追いかける展開での逆転勝ち、いわゆるフォースクォーターカムバックを決めて、で敗れたイーグルス戦でもラスト1秒に同点につながるタッチダウンを決めてます。2000年シーズン以降、これまで NFL では4点差から8点差を追いかける展開で、タイムアウト1つかタイムアウトなしの状態で自陣30から40ヤード地点からオフェンスをしてタッチダウンを決めたというのが133ドライブ中15回あったそうです。今回のコマンダース、サム・ハウエルがイーグル戦でやったドライブが134ドライブ目16個目のタッチダウンということで、チームが QB に求める要素の中で最も欲しいクラッチな面というのを見せつけてます。もともと彼はノースカロライナ大学時代はフレッシュマンの時に ACC のルーキーオブザイヤーを獲得してます。でソフォモアでも活躍、3年目はドラフト1巡候補と言われながらシーズンを過ごしたんですけれども、期待されてたような結果が出せず、ドラフトでは5巡、全体144位指名という結果でしたけど、本来大学時代からポテンシャルがあると評価されてた選手なので、今シーズンコマンダースでオフェンシブコーディネーターを務めているエリック・ビエネミーの元、飛躍できそうな雰囲気になってきてます。エリック・ビエネミーもチーフスで長年オフェンシブコーディネーターのポジションにありながら、ヘッドコーチのアンディ・リードがプレイコールの最終権限を持ってたので、本人がプレイコールするときはどんな感じの展開になるのかなと思ってたんですけれども、試合開始から28分まで、要するに試合展開がまだどうなるかわからないような状況で、アーリーダウン、ファーストダウンやセカンドダウンでパスをコールするというのが 67% ということで、これはリーグで最も高くて、このコマンダースに続くのがチーフス、ベンガルズ、ドルフィンズ、ビルズというパスアタックをするのに信頼できる QB を要しているチームだということです。コマンダースの次の対戦相手はベアーズ、そしてウィーク6では先ほど言った2年目 QB 対決ということで、ファルコンズとの一戦が控えてるんですけれども、ここで2連勝すれば NFC イースト、後で紹介するジャイアンツは沈んでるんですけれども、先ほど紹介したイーグルス、カ カウボーイズと三つどもえの面白い展開になっていきそうな気がします。 NFC イーストと違って逆に NFC サウスの4チームというのは昨シーズン全チーム負け越しで今シーズンも低いところで混戦になることが予想されてたんですけれども、ここまで4試合は前半でお伝えしたバッカニアーズが予想外の好スタートを切りました。ただ先ほどのファルコンズやこれから紹介するセインツ、そして後で紹介するパンサーズというのは得点力不足に悩まされてます。セインツは初戦がタイタンズ相手に16対15で1点差で勝利、ウィーク2では20対17でパンサーズに3点差で勝利、ただウィーク3ではパッカーズ相手に第4クォーターが始まるまでは17対0とリードをしてたんですけれども、ファイナルクォーターに18点奪われてしまって逆転を許します。残り1分10秒で46ヤードの逆転フィールドゴールにトライしたんですけれども、それを失敗して勝利をつかみ損ねました。この試合で肩を負傷してたので、ウィーク4のバッカニアーズ戦ではQB のデレク・カーが先発として出れるかどうかというのは危ぶまれてたんですけれども、その試合に出場。ただこのバッカニアーズ戦ではタッチダウンを奪うことができず9対26で敗戦。ここまで2勝2敗となってます。4試合で失点76ということで、ディフェンスは1試合平均19点に抑えているので、しっかり仕事を果たしていると言えるんですけれども、問題はオフェンス。特にウィーク4のバッカニアーズ戦ではペナルティで開幕から3試合出場停止処分を食らっていたアルビン・カマラが復帰して、で彼にボールを集めたんですけれども、この試合では結果につながりませんでした。ここまで4試合でチームのラッシングリーダーがテイサム・ヒルの101ヤードではなかなか攻撃を組み立てるのは厳しいと思うので、今シーズン新天地にやってきたデレク・カーには現在の肩の状態がどんな感じなのかは分からないですけど、うまく攻撃を牽引してもらいたいところです。今シーズンはいろんなチームで先発 QB が変わってるんですけど、パッカーズのジョーダン・ラブもその一人。開幕戦のベアーズ戦はベアーズのホームでの試合だったんですけれども、38対20でしっかり勝利を収めました。かつてパッカーズ在籍時にベアーズのホームフィールドのソルジャーフィールドで I still own you、 ここを所有しているのは俺だと観客に向かって吠えたことで話題になったアーロン・ロジャースはラブに Congratulations on keeping the ownership in place、 このフィールドの所有権をキープできておめでとうとテキストメッセージを送ったようなんですけれども、ウィーク2では先ほど言ったようにファルコンズに第4クォーターに逆転を許して24対25で敗戦。この時は第4クォーター残り時間6分49秒、24対22とリードしてた状況で、リードを広げるために自陣34ヤード地点フォースダウンインチという状況でスニークを試みた際にラブが仲間に伝えたスナップカウントをミスして自らフォルススタート。ここでパントを蹴らざるを得ず、その裏の攻撃でフィールドゴールを決められての悔しい敗戦でした。逆にウィーク3のセインツ戦では前半0対17とリードされて、第3クォーターは両チーム無得点となってから第4クォーターに18点を奪って見事にフォースクォーターカムバックを決め、レジリエンシー、粘り強さというのを見せました。ただ同地区ライバルのライオンズをホームに迎えたウィーク4のサーズデーナイトフットボールの試合は、ここはランボーフィールドなのかというぐらいライオンズファンが集結してホームフィールドアドバンテージを生かせず、ライオンズのランを止めることができず、タイムオブポゼッションでもライオンズのオフェンスの時間が38分とコントロールされて20対34で完敗。 NFC ノースの所有権はちょっと手放しているように見えます。今のパッカーズはフランチャイズ QB だったトム・ブレイディが去って AFC イーストの所有権を手放したペイトリオッツに重なるものがありますけど、ペイトリオッツは再建に今苦労しているところです。パッカーズの再建がここからどうなっていくのかは要注目かなと思います。で、そのパッカーズと同地区のバイキングスも QB カーク・カズンズとの契約が終わりに近づいてるんですけど、ここまで1勝3敗と出足は少しつまずいた感じにはなってます。昨シーズンはレギュラーシーズン13勝のうち8点差以内のワンスコアゲームの接戦で11勝とめっぽう強く、 負けるときは気持ちよく負けるという感じだったんですけど、今シーズンは打って変わって初戦がバッカニアーズ相手に17対20、ウィーク2がイーグルス相手に28対34、ウィーク3がチャージャース相手に24対28と、ワンポゼッション差の試合で3連敗してます。ウィーク4ではパンサーズに21対13で勝利を収めたものの、ここまで実力差が均衡しているチームに勝ちきれていないという試合が続いてます。ただ4試合の総得点が90点で総失点が95、得失点差はマイナス5ポイントということなので、チームの状態自体は勝敗ほどには悪くない。特にカーク・カズンズはここまで4試合で1214ヤードを投げてタッチダウン11、インターセプトは4回、パス成功率は 68.8% で生涯パス成功率 66.8% を少し上回るパフォーマンスを見せてますし、エースレシーバーのジャスティン・ジェファーソンとのホットラインで543ヤード3タッチダウン稼いでるので、ここから攻守が噛み合って巻き返してくるような気がします。 NFC には開幕4試合を終えて負け越してる、つまり1勝3敗のチームと4連敗のチームというのが5チームあるんですけども、今お伝えしたバイキングスと同様に試合内容がそこまで悪くないのが今シーズン開始前から来年のドラフト全体1位指名権獲得最有力候補に挙げられていたカーディナルスになります。昨シーズンコンタクトのない状況で ACL を断裂してしまったカイラー・マレーがまだ復帰してない中、今年1年は諦めて来シーズン本格的に再建に乗り出すんじゃないかという見方をする専門家が当初は多かったんですけれども、開幕戦でコマンダース相手に16対20、ウィーク2でジャイアンツ相手に28対31とワンポゼッション差で連敗した後、カウボーイズ相手にまさかと言っては失礼なんですけれども、あの強力ディフェンスを相手に28対16で完勝。試合前カウボーイズは2桁得点差で勝つと予想されてたんですけれども、逆にカーディナルスが2桁得点差をつけるダイアップセットに成功します。カウボーイズにとってはこれは2006年シーズン以来最大のアップセット負けだったということで、ここまで11点差以上をつけて勝つと予想されてた試合では15連勝中だったみたいなんですけれども、カーディナルスはその記録をストップさせることに成功したということです。その翌週、前回のウィーク4では49ナーズに16対35と戦力の差を見せつけられましたけど、ここまでスポーツベッティングの事前の試合予想に対しては3勝1敗ということで、オッズメーカーの予想を覆す結果を残してます。その大きな要因となっているのが8月後半の開幕が迫る中、ブラウンズに開幕のドラフト5巡指名権を差し出して獲得した QB ジョシュア・ドブズの活躍となります。ドブズは昨シーズン終盤にタネヒルの怪我で急遽タイタンズが補強したんですけども、その際の彼の取り組みやパフォーマンスに当時タイタンズで選手の人事を担当し、今シーズンカーディナルスの GM に就任しているモンティ・オセンフォーとは良い印象を持ってたようです。ジョシュア・ドブズは NFL の世界でバックアップ QB として7シーズン戦ってきてますけど、スターターとしてもやれることをここまで4試合は証明してます。テネシー大学ではデュアルスレッドタイプの QB として活躍してたということもあって、今シーズンもここまで141ヤード走って QB の中ではラン獲得ヤード数は4番目の成績を収めてます。パス獲得ヤードは814ヤード、タッチダウンパスの数も4つと、それほど大きなインパクトは残せてないんですけれども、49ers のブロックパーディー、テキサンズの CJ ストラウドと並んで、まだインターセプトされてない QB3 人のうちの1人になってます。パス成功率はリーグ7位、QB レーティングは 99.4 ポイントということで、リーグ10位の位置につけてます。49ers との試合では終盤に突き放されて最終スコアこそ差がつきましたけど、第3クォーターには11プレイ中パスを4回投げてインコンプリートなし、99ヤードのタッチダウンドライブを成功させてます。 49ers が99ヤードのタッチダウンドライブを許したのは二十数年ぶりということで、カイラー・マレーが戻ってくるまでの間の一時的な措置としてはもったいないような活躍ぶりを見せているので、カーディナルスは全体1位指名権を確保するというのは諦めた方が良さそうです。 一方、もう一つの1勝3敗チームニューヨークジャイアンツは今頃大きな後悔をしてるんじゃないかと思います。先ほども言ったようにカウボーイズ相手に開幕週のサンデーナイトフットボールで0対40の完敗、ウィーク2では今言ったカーディナルスに勝ったもののウィーク3で 49ers に12対30で力負け、そして先日のウィーク4のシーホークスとのマンデーナイトフットボールでは3対24。全国放送されて全米中が注目するナイトゲーム2試合で得点がフィールドゴール1本のみ、失点が64で得失点差マイナス61ポイント。4試合の総得点はリーグ最少の46点、失点は122点ということで、総得失点差がリーグ最大のマイナス76ポイントということで、フロントやコーチ陣が頭を抱えたくなるような内容なんですけれども、その最大の要因がこのオフシーズンに4年総額1億6000万ドルで契約を延長した QB ダニエル・ジョーンズの低調なパフォーマンスとなってます。今年のシーズンオフにはサラリーキャップの問題もあって、セイコン・バークレー、ダニエル・ジョーンズどちらとの契約延長を優先するかでダニエル・ジョーンズを取ったというふうに言われてますけど、ここまで4試合でパス獲得765ヤード、2タッチダウン、インターセプト6回に QB サックが22回。ウィーク4のシーホークス戦では QB サックを10回食らったんですけども、これはマシュー・スタッフォードが2018年シーズンにライオンズにいた時以来の最多記録だそうです。ここまで4試合で22回サックを食らっていると言いましたけども、パスプレーを試みたうち 14.4% がサックにつながっているということだそうです。昨シーズンはブライアン・デイボールがヘッドコーチに就任して前半戦9試合で7勝2敗。この7勝はいずれも8点差以内のワンポゼッション差。7勝2敗のうち7勝1敗がワンポゼッション差以外だったということで勝負強さを見せてたんですけれども、今シーズンは勝負にすらなってないということで、問題はダニエル・ジョーンズのパフォーマンスだけにあるとは言い切れないですけれども、ジャイアンツは何らかの改善策を早く見つけないと、いろんな意味で大きな負債を抱えながらの戦いというのを長きにわたって強いられることになりかねません。ということで、ここまで駆け足で NFC14 チームの開幕からウィーク4までの状況というのをそれなりにダイジェストでお伝えしてきたんですけれども、残る2チームというのがまだ勝ち星に恵まれてない2チーム、くしくもその2チームというのが今年のドラフトで全体1位指名権を持ってたチーム、つまり昨シーズンリーグ最下位だったベアーズと、そのベアーズから全体1位指名権をトレードで獲得したパンサーズになります。パンサーズが全体1位で指名したのは、アラバマ大学で2年生の時に最優秀選手に贈られるハイズマン賞を獲得したブライス・ヤングだったんですけれども、ここまで4試合はしっかりプロの洗礼を浴びてます。ウィーク3は捻挫か何かで欠場してたんですけれども、ここまで3試合パスで503ヤードタッチダウン2つ獲得で成功率が 65%、 1回あたりの平均パス獲得ヤードが 4.9 ヤード最長のパスも22ヤード止まり、インターセプトが2回で QB サック11回ということで、次回お伝えする予定のテキサンズの CJ ストラウドと比較すると大きく出遅れた印象です。彼のサイズが NFL で戦い抜くには足りてないという指摘がシーズンが開幕する前から数多くあって、オフェンスライン陣が彼を守りきれるだけの力強さがないということが懸念点として挙げられてたんですけれども、ここまではその指摘が正しかったと言われても仕方ないようなパフォーマンスになってます。次に対戦する相手が今乗りに乗ってるライオンズ、そしてその次に対戦するのがアラバマ大の先輩テュア・タンゴバイロアがいるドルフィンズ、そしてそれに続くのが CJ ストラウドを擁するテキサンズとの試合とアンソニー・リチャードソンを擁するコルツとの試合ということで、負けられないというよりも負けたくない試合というのが続いていきます。で、今回最後に取り上げるのは4試合で総得点75、総失点が137で総得失点差がマイナス62ポイント。先ほど紹介したジャイアンツに次いでワースト2位というベアーズになります。シーズンこのままの順位で最後まで行くわけではないと思うんですけれども、 もしこのままの順位のままシーズンがフィニッシュしたとしたら、来年のドラフト全体1位と2位の指名権をベアーズはトレード交渉をせずとも保有するという不名誉な状況になってしまうんですけど、ここまで4試合、開幕戦はパッカーズ相手に20対38、ウィーク2ではバッカニアーズ相手に17対27、ウィーク3では10対41とチーフス相手に歯が立たず、この試合をカバーしてた記者は試合で語るべきことが乏しい中、ネタを提供してくれたテイラー・スウィフトとトラビス・ケルシーに感謝してたんじゃないかと思います。そして直近のウィーク4ではブロンコス相手に28対14と2ポゼッション差で第4クォーターを迎えて、ようやく初勝利かと思いきや、第4クォーター残り10分を切ったところでタッチダウンを奪われて10点差となります。そしてその直後のシリーズでは敵陣に入ったところでジャスティン・フィールズが痛恨のファンブルで、これをブロンコスの選手にリカバリーされてスクープ&スコアで一気に同点にされてしまいます。再びリードを奪うべく敵陣18ヤード地点まで進んだんですけれども、フォースダウンショートでギャンブルに行ってそのプレイが失敗、その裏に48ヤードのフィールドゴールを決められて28対31で4敗目を喫するということで、オフェンスもディフェンスもぶっちゃけどこから手をつければいいんだろうという感じなんですけど、オフェンスに関してはというと、やはり3年目の QB ジャスティン・フィールズの起用法を早く確立してあげることが必要かなというふうに思います。本人がメディアからの取材に対して、本来の自分のプレイスタイルを取り戻したい、今はオーバーコーチで体で感じてプレイする前に頭で考えてプレイすることが求められてて、まるでロボットのようだとコーチ批判と受け取られるような発言をして大きな話題になりました。そして深刻なのがディフェンス。ここまでベアーズが対戦してきた相手のオフェンスと比較すると、ファーストダウンの獲得数やランプレーの獲得ヤードなんかはそれほど大差ないんですけれども、大きいのがサーダンコンバージョンの成功率で、ベアーズは 38% しか成功できてないのに対戦相手は 59%、 1試合あたりの平均パス獲得ヤードはベアーズが186ヤードなのに対して対戦相手は268ヤード。そして QB サックに至ってはベアーズは17回許して116ヤードロスしてるのに対して、対戦相手に対して QB サックを決めたのはたったの2回、17ヤードロスのみに終わってます。昨シーズンから数えて14試合連続で相手に25点以上献上するという NFL 史上ワースト記録も作ってしまったということなので、ベアーズはこのままいくとジャスティン・フィールズをどこかのタイミングで見限って、来シーズンのドラフトで QB 獲得に向けた準備を他のチームに先んじて進めていくということになるかもしれません。はい、いかがだったでしょうか。ということで、本当は今回あるチームに絞ってエピソードをかなり深く掘り下げる予定だったんですけれども、結果的にはやはり開幕からウィーク4までの状況を把握しておく必要があるかなというふうに思ったので、ダイジェスト的に各チームのここまでの状況というのを整理することにしました。ただこれを一度やり始めると各チームおろそかにできないということで、今回は NFC の16チームに絞ってお伝えしました。ただ NFC の16チームをカバーしておいて AFC を無視するわけにはいかないということで、次回は今回の続き AFC 編となります。もし今回のエピソードを聞いて NFL に対する解像度が上がった、ウィーク5以降をチェックするのがますます楽しみになったとポジティブに受け止めてくれたリスナーの中で、また番組登録、フォロー、星の評価などいじったことがない方は、ぜひこの機会に番組登録、フォロー、星の評価などよろしくお願いいたします。では This is アメフト沼 Podcast. Goodbye.